フェスティーレスの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをいろんなところにお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェスティレスのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェスティレスの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日、24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい、素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね、暮れも迫ってまいりまして、まさに今日ね、この更新された今日から、
はい、
クリスマスライブが
始まっておりますね。
始まっておるというわけでございますけど、
はい、
今年はあれですね、その大阪、名古屋、東京の、バンドでのクリスマスライブが終わって、さらに、
はい、
これ方さんの
あるんですよ。
ツアーがあって、
またもうすごいのが控えてますね。
そして年明け早々またね、
はい、
ライブも始まりますんでね、大忙しの年末年始でございますが、
はい、
それではお便りの方を紹介していこうと思います。これはですね、Sさん、クラゲさん、バットンさん、こんにちは。
こんにちは。
三重県に住むチョコエッグ2と言います。初めてメールします。
ありがとうございます。
チョコエッグ2さん、27日放送の番組の中でたこ焼きのアレンジ料理方法を教えてくださいという内容のものがありました。最近なんかこの手のお便り続いてますね。
そうですね、
いいですね、料理ネタ。私が思いついた方法でよければと思ってメールしました。まずたこ焼きを包丁などで細かく切り分けます。できれば火の通った出来上がったものが良いです。
出来上がったものが来ちゃうんですね、うん、
ほう。フライパンに敷き詰めてピザ用チーズをかけて焼けばたこ焼きピザの出来上がり。
はあ。
トッピングにお餅などを入れてみても和風で美味しいと思います。タレをかける前の状態であれば、同じくフライパンに敷き詰めた後にチーズではなくチョコレートソースや生クリームをトッピングしても楽しいかもしれない。
何？
ちょっとなんか
タコ入ってるんですよね。
ベクトルが違う方向へ。そして夕食のおかずとして温かいそうめん、過去乳麺ですね、
はい、
にトッピングとしてたこ焼きを入れてみても面白いかと思います。味の保証はいたしかねます。そしてこれは余談になりますが、クラゲさんがおっしゃっていた巨大なたこ焼きですが、私の住む三重県にある伊勢自動車道の嬉野パーキングエリアの売店にこんなお店があるんです。写真を送ってくださいましたけど、
うわ。
このパーキングエリアには松坂牛の牛丼が販売されており、友達と2人でそれを食べに行った時のことです。添付した写真を見ていただければその大きさをご理解いただけると思いますが、
探りました
ね、男性の握り拳ほどの大きさのたこ焼きが売ってるんです。2 2粒で600円粒じゃないよねこれ少々高めですがボリューム満点すぎます
すぎますね。
割り箸で中を開いてみるとぶつ切りになった大粒のタコが何個も入っていて食べていると噛むのが大変で顎が疲れました。お腹がいっぱいで当初の目的だった松坂牛の牛丼が食べることができませんでした。
いやこれはね、うん、すごいっ
す。すごいね。
すごいっす。
これちょっとでかすぎだね。
あのパックに2個、
うん、
ズボン
ズボンと
以上。でかいっすね。
これ本当でかい。
これはすごいっすね。
やっぱちょっとね違うな。
たこ焼きとはこういっ全く良いものではないですよね、
うん、
こうやって食するものではないですよね、う
ん、これだったらこのままベタッと潰してお好み焼きとして売ってほしいですね。
そうですね、
うん、
あのしかしあのチョコエッグ2さん
チョコエッグ2さん
のねなかなかこうあのチャレンジャー的な、はい、チョコレートソースに 生クリームですか。タコに
ねえ、うん、最近流行りのちょい足しってやつですね。
ああなるほどね、
どうなんでしょうね。ちょっと
本人も味の保証をいたしかねますと言い切ってますからね。
言い切ってますからね、これは試さなくてもいいかもしれないです
チャレンジャーの方、はい、やってみてください。
はい、
はい、
次お願いします。
はい、A さん、倉木さん、こんにちは。ということでこちらは宮城県の山本さんからです。
あ、どうも。
またこのネタですね、
はい、
11月22日の放送で、そうめんのお話が出てましたね。あ、はいはい、毎日同じメニューで飽きてしまい、それがトラウマで嫌いになったと、
はい、
我が家は麺好きが多いので飽きることはないのですが、たまに変わった食べ方をします。
うん、
邪道かもしれませんが紹介します、うん、それは
ソース
市販のパスタソースを使ったスパゲティもどき。
ほう、
市販のパスタソースを多めに、フライパンで温めておく、
うん、
そうめんを茹でたら水気を切りフライパンへ、うん、よく絡めて出来上がる。そうめんを入れると少し水っぽくなるので、うん、味が薄くならないようにソースは多めにするのがポイントです、
うん、
うどんでも美味しいです、うん、見た目はちょっとですがいかがでしょうって
ことね。山本さん偉い。
これね僕ね、うん、散々やりましたこれ散々やりましたよ。もうねパスタソース、
うん、
これをねあのいかにこうねこう応用できるかっていうのは、ね、はいはい、やっぱね一人暮らしのやっぱ、うん、ね、大事な知恵ですよ、
はい、
これねあのそうめんはね意外とねうまいですね。
あの焼きそばをナポリタン風に作るのも美味しいよね。
それもうまいですね。
焼きそばの麺を買ってきてね、
はいはい、でねうどんもやったんですけど、うん、うどんだとねちょっとやっぱね麺が太すぎるんですよ、
はいはい、
でかな、なんですか、要するにソースの辛みが、
うん、
ちょっとね、太すぎてあまりよろしくないんで、
うんうん、
僕はそうめんの方がこれは良いかなと思います ね、
うどんはあのねクリームシチュー風なところにうどん入れると美味しい。
ああ、それいい
かも。太さがちょ
っと。それいいですね。
うん、いいです。寒い俺には。
いいですね。
何よりですよ。
はい。う
ん、これは、皆さん、試してみてください。
試してみてください。
山本さんの、まっとうな。さあ、じゃあ、どんどんお便りいきましょうね。はい、なんか、お便りすっごいいただいてるので、どんどん紹介しよう。A さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
なかなか来店ができない、春日井市の入谷です。ただネタがないだけという噂もありますが、そんなことはさておき、先日住吉神社の能楽殿で行われたライブに参加させていただきました。
ありがとうございます。
能楽殿は初参加でした。
お、そうか、
入谷初だったんだ。
そうでしたか。
噂には聞いていましたが、会場に入った瞬間ピーンと張り詰めた空気に背筋が伸びる思いでした。
ん
いつもライブで聴いている楽曲も響き方が違って聞こえました。前半戦は座って曲を聴き入ってましたが、中盤戦あたりからは脂肪燃焼ラインナップに客席も総立ちで盛り上がりました。今回は途中でカメラ撮影もでき、なかなか演奏されているお二人のお姿を撮影できないのに、羽織袴にコスプレしたコスプレ言うなコスプレしたお二人を撮影できて貴重な体験ができました。最後の最後にクラゲさんに笑いの神が降臨し、気づいたファンは大爆笑、すべてをクラゲさんに持っていかれました。
あら、そうかしらそうだったかしら。
ライブ終了後はイカのりパパさん主催の打ち上げもあり、楽しい博多遠征になりました。 S さん、クラゲさん、そして多くのスタッフの皆さん、博多でお世話になった方々、楽しい時間をありがとうございました。来年も能楽殿があれば参加したいと思います。
これ
いいですね。初参加だったのかエディタに。
ね、意外ですね、
うん、意外だったね。
ね、
やっぱり初めて参加した人はやっぱりどうしてもあの場の雰囲気に
まずね、
背筋が伸びるよね。
はい、
うん、 いや、いい経験したね。
だからあれですよね、あの、うん、我々がこう打ち上げやってる裏で、
うん、
あのイカのりパパ
したね、いろいろやってくれるんだよ。
やろうとも集めて、
うん、そう
ゴーゴーゴーいう打ち上げをやってたらしいですよ。
でもね、ゴーゴーってパパはね、
ありがたいですよね、本当ね、
本当にありがたい、本当に、あの博多に来た人には楽しく帰ってもらいたいって、ね、
そうそうそうそう
やってくれててね、
もうあれですよ、うん、我々もあの野国で入りしたもう、うん、瞬間にもうね、あのフォークスジャンパーを着て待ち構えて、
待ち構え
て
ね、
あのイカ持って待ってました
、ね、チャリに乗って
今日はブドウイカだよ。
ありがとう
ありがとうございます、本当ですよね。
はい、じゃあもう一度お願いします。
はい、こちら、長野在住のめぐみさんからです。さん、くらげさん、そしてマントさん、こんにちは。
はい、
もうすっかり寒くなりましたね。信州の山々も雪が降り、氷点下に冷え込む日々が続いてまいりました。
はい、
いよいよ長い冬の始まりです。はい、先月11月27日放送分の薄い峠音楽堂本部を聞いていて、曲のリクエストがしたくなり、今回はメールをさせていただきました。
嬉しいですね。
Aさんがほとんどの女性は冬が嫌いとおっしゃっていましたが、
うん、
私はどちらかというと好きな季節です。
あ、いいですね。
寒い地域に住んでいるので、冬の身を切るような寒さはもちろん苦手ですが、
うん、
お二人が大好きだという凛とした冬の空気、
はい、
あの空気感というのは他の季節にない独特のものですよね。
うん、
昨年リリースされたアルバムピークスに入っている慟哭のディスタンスの中で、一定つく音が聞こえるような真冬の星空というフレーズがありますが、うん、毎晩仕事帰りに見上げる降るような星空はまさにその歌詞そのもの、
うん、
ですね。どうしてこんなにもぴったりとくる素敵な言葉が出てくるのでしょう。きっとウエスさんもそんな星空をご覧になったことがあるのでしょうね。
はい、
そんなわけでリクエストする曲は慟哭のディスタンスです。どうぞよろしくお願いします。これからますます寒くなりますが、お二人とも体調を崩されませんようにご留意ください。
じゃあめぐみさんからのリクエストです。聞いてください。 STS で慟哭のディスタンス。
先週分から言ってません。
先週分も言ってたから
感じのことを、
いや僕気づいたんですけど、
まあいいか
ってね、
秋葉原なんで、
そうです。
この栄光感をね聞いていただけると、
まあ、特に報告するような場所がないですからね、
はい、そういうわけでございます、はい、じゃあお便りの方お願いします、はい、S さん、本田さん、番頭さん、そしてグローバルワイドに広がるリスナーの皆様、秋深まりゆく中、時折冬将軍がその姿をちらちらと表しておりますが、いかがお過ごしのことでしょう。高田のイカのりパパでございます。ありがとうございます。ご丁寧なご挨拶、うん、毎度ありがとうございます。さて、先日の住吉神社、式年宮大祭記念、能楽伝ライブ参加させていただきました。4回目にしてやっと好天に恵まれた。そうですね。年に一度のスペシャルライブ、存分に心ゆくまで堪能させていただきました。最後の最後に笑いの神が降臨した本田さん、美味しいところ独り占めでしたね。ライブ終了後、会場の外に出て空を見上げると見事なまでの満月がライブの素晴らしさを伝えるかのようににっこりと微笑んでおりました。その後は各地よりお集まりいただいた方々、地元の方々総勢20名で恒例の二次会へ、たくさん食べてたくさん飲んでたくさんお話しして、あっという間に時間は過ぎ去り、お店を出るともう午前1時に。その日は午後より仕事でしたので、皆様には申し訳なかったのですが、これにて解散とさせていただきました。今回二次会には初参加の方も3名いらっしゃいましたが、とても喜んでいただけたようで一安心でございます。博多流アフターライブのおもてなし、各地のお仲間さんたちに広がっているようです。エースさん、本田さんをはじめ、山崎さん、船木くん、スタッフの皆様、そしてお仲間の皆様、極上の時間を誠にありがとうございます。インフルエンザやノロウイルスが猛威を振るっております、うん、健康管理を万全に、いたしていただきますように、それではまたお答えいたします。
いやー、リーガーありがとうございます、
ね、先ほどね言ったようにね、パパがもう本当、もうありがたいですね。
ありがたいです、はい、そしてね、そんな、二次会の、はい、またもう一つ来てるんですが、
はい、
岐阜県のふみえさんですね。ごめんください、 S さん、倉田さん、こんばんは。
こんばん。
能楽伝ライブ終了後、イカのり家
イカのりんち
イカのりの家イカのり家主催の二次会に参加させていただきました。その数およそ200人。
すごいね。
ライブ参加者がざっと2000人だったので、その中の10分の1が集まりました。
そうですね。
パパさん、人数表記これでいいんですよねって
言ってた
らいいんじゃ。イカのりパパさんもママさんもお嬢さんたちもイカのり家の皆さん、みんな博多に来てくれたからには楽しんで帰ってもらいたいからといつも温かく迎えてくださいます。博多でのライブは少ないのに、私の方が断然ライブに行ってる数は多いのに、いつも他県からの参加者を優先してくださることに本当に感謝しています。そんなイカのり家の皆さんだからこそみんなが慕って集まるんですよね。今では博多のライブはライブももちろん楽しみだけど、アフターライブの方がより楽しみになっちゃってます。そもそもイカのりパパさんとはこの番組がきっかけでお話しさせていただくことができました。各地のファンの方たちと知り合えるのも全てはフェイストゥエースのエースさんとクラゲさんのおかげです。ありがとうございます。
こちらこそです。
こちらこそですよ。そんな二次会はというと、4つのテーブルに分かれて座り、こっちのテーブルで注文した料理をあっちのテーブルで食べちゃったあそこのテーブルの料理ばっかり出てきてここだけ全然出てこないんだろ
おいおいおい、大丈夫か大丈夫か、
寂しいな日付が変わるまで盛り上がってました。もちろん限界なだからフェイストゥーエースについて熱く語ることも忘れてませんよ。それから私事ですが、能楽伝ライブの前日19日は私の誕生日だったのですが、パパさんたちのお計らいで二次会でお祝いをしていただきました。皆さんどうもありがとうございました。 SNS にコメントいただいた皆さんもどうもありがとうございました。とっても嬉しかったです。能楽伝ライブ二次会ともにとっても楽しい博多での一日でした。お世話になった皆さんどうもありがとうございました。参加人数すいません、10で割ってください。
かけます、ね、かけた方がいいんじゃないですか、10で、
はい、いやー、本当にね、みんながパパさんたちにも感謝、
感謝
ですね、感激ですね、ありがとうございます、
は
い、
そしてですね、
はい、
これ言っちゃっていいですか。
いいです、
はい、これね、あの画像付けできてるんですけど、こちらですね、
はい、
S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。千葉の グライフ軍曹であります。
グライフ君、
はい。昨日の、住吉神社能楽殿のライブ参加させていただきました、
はい。
能楽殿というちょっと変わった音響空間で袴羽織姿で縦横無尽に駆け回るお二人のサウンドはいつもと違った迫力がありました、
はい。
特に、終盤のクラゲさんの暴れっぷりを最前列のど真ん中で見ることができ感無量でした、
はい。
さてここで一件報告があります、
はい。
ライブの後の二次会で、男性陣を結集してフェイストゥエース FC 男子部を結成してみました、別に大層な目的があるわけでもないですが、少しずつ横のつながりが広がるといいなと思ってます。そんなわけで男子部一同お二人のこれからの、ご活躍と楽しいライブを期待しております、うん。PS 写真を見ていただけると分かりますが、なんと若き新人が早速加入してくれました。
あ、本当だ、この一番左の。
そう。いや、これね、写真をね、お見せしたいです。もうこのね、
いいね。
くどい。男子部いきなりくどい。
いきなりくどいですね。
いきなり濃い。
いやー、いいな、でも嬉しいな。
嬉しいですね。もうね、こういうのをね。
うん。
もう俺たちも頑張ってんだぜっていうのをね、
うん、
意気込みを感じますよね、伝わってきますよね、なんかね。
ここにあのあれだよ、あのほら川辺夫婦の旦那とかさ、
はいはい、
あとあの瀬田高谷口くんとか、
はいはいはい、
加わってもうね、もっとも っとすごくなる、
周囲を威嚇してください。
そう、あとあのほらあのバスの運転手してるあの、
はいはいはい、
夫妻の ね旦那とかね、
そう、
やっぱり男子部増えてますんで、
増えてます、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
のぶとい声で頑張っていこう。これ本当に写真だ
ね。嬉しいよね、でもね。
なんであの、アコムの前で撮るかな。この辺のね、ガサツな感じが最高ですね。
最高ですね。
背景何も気にしてないっていうね。いいです。
はい。
プロとして頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つ行こうかな。これ、高野空也さんからいただきました。はい、Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく拝聴しております。今日はお礼を申し上げたくてメールしました。新幹線乗車練習3人孤立化計画で孤立させられた自分と文江さん、
はいはい、
実はリアルに友人でした。
お、
自分がしばらくの間音楽と離れた生活をしていたので、
お、
文江さんとも距離があったのですが、
お、
この度ラジオで文江さんの名前を拝聴し SNS で確認したところ、やっぱりという結果で、10年来の再会をさせていただきました。
あらま、そうだったんですね。
軽井沢を発信源に限界などだから果てはニュージーランドまでワールドワイドな、番組だと思ってましたが、こんなところにこんな素敵なサプライズをいただいて本当にありがとうございます。
お
ー、ね、リアルに友人だったの。
じゃあ孤立しても全然、孤立させても全然問題なかった。
問題なかった。
そうですね。
そうするとこれ3人のうち2人がリアルに友人だったから、もう1人が逆に孤立してしまう。それはいけないな。
ですね。
うん。あ、でも、その後、あの、乗車練習とか、結構してる。
いろいろね、来てますよ。
来てますよね。
大丈夫ですよ。あの、一人じゃないから。
そう。
みんな大丈夫だよ。
あと、単乱来てきたやつ。
返されたとかね。
ね。
そう、そういう人たちいますね。
はい。まあ、そういうことで、あの、あ、でもよかったですね、再会ができてね。
ですね。
10年来の再会ですか。
すごいですね。なかなかいい偶然。はい、素晴らしいと思います。
ナイス偶然ですね。
新幹線から。
ということで、フェアリーテールをリクエストさせてくださいというリクエストでございました。懐かしいですね。
懐かしいですね。
はい。それでは今日の曲目聴いてください。フェイストゥエースで、フェアリーテール。
途切れた螺旋をつなぐよ。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
というわけでそろそろお別れの時間が、
はい、
どうも今日も終わらんかな。お便りの中身が濃かったですね。
ですね、やっぱね、男子部、
男子部
最高ですね。もう男子部にあの俺たちもね、うん、負けないように頑張っていきましょう。男子部の、ね、ハードルの高い要求に応えていくよ。頑張るよ。
特に大した目標もないけど、男子部ね。
そうすごいよね。
そこが逆に怪しいよ。
怪しいよね。
手ごわいですね、
はい、
ということで、ね、先ほども言いましたけどちょうど今週クリスマスライブの真っ只中
で、
その後はまたこれからさんのツアーがあったりいろいろあって来年もまたどんどんどんどんライブやっていきますので、皆さんも今から来年の予定は開けておいてくださいね。
でいよいよあれですよ、来週はあれですよ、年内最後の大詰め本舗でございますよね。
はい、
もう大詰めでございます。
大詰めでございますので、また次はですね、多分サテライト、
まあ、サテライト番組になりますね。
なると思いますんで、
はい、
その方に楽しみにしていてください、
はい、
あとお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの日のまま明日はきっとあの国